こんにちは。
こんにちは。
ニュースで韓国語は、私韓国生まれ日本育ちガッタガタしてきた韓国人のジュジュと、
日本生まれ韓国在住経験あり、そろそろ仕事やプライベートで行き来できるようになりたい日本人のヨッシーが、
韓国の今がわかるハフポストコリアのニュースを韓国語と日本語で読んで、
日本語韓国語時にちゃんぽんでおしゃべりするポッドキャストです。
그리고한국에서는ヨッシーはジュジュへ시사일본어라는이름으로보내드립니다。
というわけで、今日はさっきまで隣でなんかミュージカルらしき練習してましたけど、はい、ちょっとスタジオ借りてやってます。
はい、はい、この間ですね、
はい、
会社のお友達が遊びに来てくれて、
はあ
はい、でその子も、あ、その人の旦那さんもあの会社の人なので知り合いなんですけれど、
はい、
なんかね、30過ぎてるんですけど、まだねパパママって呼んでるんだって。
ああ、自分の親を。
そうそう、男の子なんですけどね。
はあ、
うん、で
旦那さんが、
そうそうそうそう、うん、パパママ呼んでるんですって。
はいはい。
で私もその子も子供息子がいるんですけど、今はパパママって呼ばせてるんですけど、将来どうしようねみたいな話をしてて、
あ、
やっぱり35ぐらいになってパパママは本人も恥ずかしいことは分かっているみたいで。
あ、本人恥ずかしいって分かってるんだ。
分かっていて、うん、でもあのもう親もそう呼ばれるのに慣れてるから、変えると恥ずかしいって言われて、ママの方にね、一度母さんって呼んだらやめて、恥ずかしいって言われちゃったんですって。
ひ
一人っ子なんですけど彼。
あ、一人っ子なのね、
うん、そうそう。でもそうやって呼んでると、外で呼ばなきゃいけない時に呼べなくて、でしょうがないから母さんって言ってもママの方は自分だって思わないから振り向かないんですってっていう問題が起きて
あ、
そう、
なるほど。
韓国もね、アッパーオンマのままでずっと来る人多いけど、
うん、
でもある程度年になったら、男の人の場合、父だけアボジって呼んで、うん、でね、お母さんの方はオンマのままだったりする人も多いかな。
あー、うん、何歳ぐらいが境目なんでしょうね。
結構社会人かなと思ってるんですけど。
社会人なんだ、
うん、うん、卒業して社会に出るに従って喉いじたこすにかみたいなこと言われるんじゃないかなっていう気がするかな、
女性はなんかずっとアッパーオンマで通す人多いよね、
うん、ね、アッパーオンマってずっと言ってるし、私も言ってるし、
うん、
ね、うん、男の人はね、オンマはオンマのままの人の方が多いかな。
日本人はパパママがどれほどどのあたりで境目に来るのかっていうのは、なんか今一つ境界線が分からないけど、もうちょっと下のような気がするな、年齢。
そう、うちの夫もね、もともとママだったんだけど、小学校ぐらいに入ると男の子はママが恥ずかしくなるらしいじゃないですか。
そうだね、
うん、うん。で未だに呼び方に困ってるお母ちゃんって呼んだり
普通に母さんでいいんじゃないのか
そう、お父さんはね、途中から自然に親父っていう風に にスライドできるみたいなんだけど、
うん、
うん、ね、うん、私と話すときはファーストネームで呼んでる。
はあはあはあ、
そう、なんとか子がさーって
へ
ー、これも韓国人からしたら信じられないんだけどね、親を呼び捨てするっていうね。
あ、でもまあクレヨンしんちゃんは日本人からしても信じられないおい、ミサコ
ミサエです。
ミサエだいやでもなんかママって大人になっても呼び続けると、とんでもないマザコン野郎のような気がしてくるよな。
ね、でもうん、マザコンではないんだって。で、そちらの旦那さんのママも、もううちの僕ちゃん命って感じでもないんだって。
あ、そうなんだ、うん、なんか冬彦さんのママみたいなそういう感じではないわけね
うん、ただ、うん、ナチュラルにパパママ。あとね、帰国子女ずっとアメリカにいたからっていうのも考慮してあげてもいいのかなっていう気は。
ああ、ちょっとそれは一つあるかもしれないね、そういうのって。
うん、
なんか前回も喋ったけど、やっぱりなんかこう家族の故障の問題って、なんかこう国によってかなりずれるからね。
うん。そうね。だから私も息子どうしようかなって思ってるところ。
ああ、逆に言うとそういうバイリンガル家庭はどうやってちゃんとしつければいいのかって、結構小さいうちから方針決めるんじゃないの？
ね、
でもないの？
ね、いやね、うちの夫なんかお父さんって呼ばれたいらしいんだけどね。
うん、呼ばせりゃいいじゃん。
お父さんって呼びにくいんですよね、赤ちゃんは。
あ、そうね。赤ちゃんのうちはね。
うん。うん、そう。そうすると最初パパって感じになって。
うん。
うん。それをお父さんに変えるのは難しかったりしますよね。
ああ、まあそういう意味でアッパーおまは便利な言葉だね。
そうそうなのよ、う
ん、
ま。
でも、韓国人でパパママって呼ぶ人はあんまいないよね。よっぽどアメリカかぶれな家庭か、みたいな。
パパママは聞かないよね。英語に重力を入れてる家庭では、なんかダディマミーって呼ばせてたりするらしいけれど、
うん、するだろうけどね、容易にそれはあり得るけれど、
うん、
多分日本語でこんなにパパママが普及してるのは多分やっぱりお父さんお母さんって言いにくいっていうのが大きいなと思うけど、
ね、世界的にマーが入りますもんね、ママに。
まあ言われてみりゃそうだね、
うん、うん、なんか日本だけ独自路線な気もする、お母さんお父さん。
そう言われてみりゃそうだな、
うん、なんか脱線が脱線しまくりそう。
いやいやいや、いいんですが、
はい、
世の中アメリカ大統領選一色なんですけどね。
ねえ、一生懸命見ちゃった、う
ん、そんなに一生懸命になる。
あ、すごい一生懸命見てました。
ああ、まあ、うん、確かに接戦でハラハラドキドキではあるんだけども
。面白かった。
まさかなんかアメリカの政治がどっちに転ぶかで世界中がこんなに大きく変わるのかっていう。
ね、本当に。
うん。うん、そういう意味ではなんか全く人事ではないよその国の選挙って、ね、すごいね。
うん、そう、大阪都構想、
はいはいはい、
の住民投票が同じ時期にあったんですよね。
あったね、うん、
それ全然同じ国内の話なのに、それよりもよっぽどね、他国の大統領選の方が報じられていたし、
あ、
こっちも関心を持っていたし、
まあ、そうだね。まあ大阪都構想も大阪の話ではありながら、やっぱりどっちに転ぶかでこれから先のね、日本の政権の行方が大きく変わるっていう意味ではすごい注目の選挙だったんだけど
ね。でも日本のメディアですら大統領選ばっかりでしたもんね。
まあそりゃやっぱりちょっと大阪都構想分かりにくかったってのがあるんだけどね、未だになぜこれをやらなきゃいけないのかっていうのもよくわからないし、
いずれにしても本当に世界中が注目してましたね。
まあ世界中がね、アメリカ大統領選挙に注目していて、
うん、
で、まあ、ほぼ、バイデン勝利が確実になって、トランプはまだ抵抗しているという感じだけど、
うん、
それを見ていたら、びっくりするようなニュースが、私、うんうん、発見してしまいまして、とりあえずちょっと、一本目から、前回、アルメニアの10代の K-POP ファンたちがハングルで、紛争をやめろっていうデモをインターネット上でやってたっていう話したじゃない。
はい。
ちょっとそれにも通じるニュースなんだけれど、とりあえず記事を読んでみましょうかね。TWICE が昨年発表して大きな人気を集めた Feel Special がアメリカのネットユーザーの間でアンチトランプの歌として話題になっている。
TWICE が지난해발표해큰사랑을받았던 Feel Special이미국네티즌사이에서안티트럼프노래로회자되고있다。
事件の発端は今月6日にツイッターにアップされた短い映像だった。2020年のアメリカ大統領選の開票過程で民主党のバイデン候補がジョージア州を逆転することを祝うために作成された約30秒の映像だ。
사건의발단은지난6일트위터에올라온짧은영상이었다。2020년미국대선개표과정에서민주당조바이든후보가조지아주를역전하는것을자축하기위해만들어진30여초짜리영상이다。
これに対しアメリカのネットユーザーはジョージアの痛快な逆転劇を記念するためジョージアを代表する特産物かっこはてなであるコカ・コーラ、ワニ、リンゴ農場、そしてステイシー・エイブラムス、初の黒人女性州知事に挑戦した民主党の政治家を紹介し TWICE のフィールスペシャルを BGM にした。
이에한미국네티즌은조지아의짜릿한역전극을기념하기위해조지아를대표하는특산물인코카콜라악어석안첫흑인여성주지사에도전했던민주당정치인을소개하면서트와이스의필스페셜을배경음악으로깔았다。
映像が話題になると翌日、別のツイッターユーザーは、フィールスペシャルは本当に民主党のための歌と言い、ある民主党支持者が車の中でフィールスペシャルを熱唱し、トランプ支持者と激しい舌戦を繰り広げる映像を公開したことで関心がさらに高まった。
영상이화제가되자、다음날또다른트위터사용자는、フィールスペシャル은진짜로민주당을위한노래라며、한민주당지지자가차안에서フィールスペシャル을열창하며、트럼프지지자와격한설정을벌이는영상을공개하면서、관심은더욱커졌다。
現在アメリカのネットユーザーは Google、Facebook、Twitter の解析不能なアルゴリズムに導かれて TWICE、Feel Special のミュージックビデオの YouTube 動画にまでアクセスしてコメント遊びに夢中になっている状態だ。
현재미국네티즌은 Google, Facebook, Twitter의 알 수 없는 알고리즘에 이끌려 TWICE, Feel Special 뮤직비디오, YouTube 영상에까지 찾아와 댓글놀이에 빠진 상태다.
彼らは、この歌がアメリカの歴史を変えた。バイデン政権はフィールスペシャルを公式国歌に指定すべきだ。今バイデンは特別な気分、フィールスペシャルを感じているだろう、といったコメントとともに、みんなに投票を、辞表が大統領にならなければならないという人を手を挙げて、といった安心理あふれるコメントで民主党勝利の喜びを満喫している。
이들은이노래가미국의역사를바꿨다。バイデン행정부는필스페셜을공식국가로기정아지정해야한다지금바이든은특별한기분필스페셜을느끼고있을것이라는댓글과함께미나에게투표를지효가대통령이되어야한다는사람은손과같은팬심넘치는댓글로민주당승리의기쁨을만끽하고있다
というわけです。なんだかピンときてないですね。
うん、이노래를몰라서。
ああ、でもね、この歌はね、世の中がどれだけ私を抽象しても、あなたの一言で私は特別な気分になれるのっていう、そういう内容の歌なのね。
그거는사랑의노래가아닌가요？
まあそうなんだけど、だけど、あともう一つ、K-POP ってなんか結構アメリカの多様性の象徴みたいな感じに若干今なってて。
ああ、へえ。
ブラックライブスマターの時に、BTS のアーミーたちが、募金を呼びかけて一瞬で100万ドル集めたっていう話をご記憶ですか？
なるほど。
それとトランプ大統領の選挙集会で、とにかく K-POP ファンたちが大量に予約して、で、大量にキャンセルして、演説会場を空席だらけにしたということがあったのね。実は、この選挙戦で。
わ
ぁ。だからすごく、アメリカの K-POP ファンなのか、世界の K-POP ファンなのかわからないけど、とにかく、アンチトランプ、ダイバーシティの感じで、割とすごく政治的に、敏感な動きをする、しかも結構大きな、うねりとなって、する集団なのよ。
꼭、재미교포사람들만이아니겠죠？
それがね、そうなのよ、やっぱり。必ずしも在米コリアン、재미교포、だけの話ではなくて、それだったら多分こんなにものすごい大きなうねりにはならなかったと思う。結構、まあもうアメリカってほら、人種のるつぼと言われるぐらいに、もともと多民族国家だけど、今はもうアジア系も増えたし、ヒスパニックも多いし、黒人は多いしというんで、いろんなのにまたがってるわけじゃない。で、アメリカのダイバーシティを代表するような、そういうところのファンとかなり重なっていて、で、年齢層若くて、行動力があって、で、やっぱりそれは民主党支持層というか、アンチトランプの層と結構重なるわけよね。で、そういうのを狙って、前回紹介したアルメニアの、
K-POP ファン。연결이되는구나。
そうそうそうそう。人たちは、そういうところにやっぱり訴えようとして、そういうところに関心を持って動いてもらおうとして、ハングルで、ハッシュタグをつけて、トルコは国境紛争に介入するなという、運動をしてるわけよ。
일본에서는가수들이자꾸그런사회적인아니면은정치적인그런이슈하고멀리있으려고하잖아요근데한국에서는한국이랄까 K-POP 은그반대에있네요
야だけど、韓国も、K-POP のアーティスト自体が政治的なメッセージを発してるというわけではない。
じゃあ。
だって、TWICE がなんか政治的なメッセージを何か発したかって言ったら発してないじゃない？
なるほど。
BTS だって、そもそも、BTS はかなりいろんな政治的、特に歴史認識問題をめぐるいろんな国家間の、民族感情に巻き込まれてる感じがあるけれど、BTS 自体がなんかすごく、そういうところでどっちかの方に肩入れするようなことはかなり、むしろかなり慎重に避けてる印象があるんだけど。
じゃあなんでファンたちは動くんだろう？
ファンたちは、これは自分たちの歌だと思ってそこで、なんかこう、動くんじゃない。ある種、突き動かされるというか。多分だからこれは自分たちのことを歌った自分たちのテーマソングだっていうところで、で、自分たちの今の関心はここだからっていう。多分相当重なるんだと思うよ。この4年間のトランプ政権で、はびこったレイシズムとミソジニーで、 すごく肩身の狭い思いをしていた人たちが、
うん、
今だと言って動き始めてるっていう感じかな。それをなんか象徴的な歌として、
うん、
K-POP が。
なるほどね。
なってるんじゃないかという。
근데이번선거에서제가친한재미교포친구가있는데엄마랑함께투표를갔다왔다고
허이허이허이
근데엄마랑나랑다른후보자에게는없다하지만괜찮다여러의견이있지뭐이런식으로인스타그램에올리고있었는데
허
어머엄마랑너랑누가누구를어어해가지고제가엄청당황했어요
어それはなんかさらりと書いてあるけれどもかなり
그니까
かなりなんか本人的には葛藤が大きかっただろうね
그래서내가알기로는4년전에트럼프가당선됐을때내친구는진짜격앙해가지고나는이제이민을가겠다그런식이었던기억이있었는데그렇게생각하면은어머니께서하면서엄청당황해서아니왜냐면우리생각으로는뭐냐재미교포라든지그런그소셜마이너리티들은당연히트럼프가아니라바이든한테넣을거다민주당지지를할거다그렇게생각을하잖아요
そうだね
근데꼭그렇지는않는가
엄마も韓国系なわけその人
そこの家はねなんだろうなどう言えばいいんだろうもう長くいるんですけど彼女も生まれながら
ああまあもう何世か
2世なんだけどでアメリカの名前しか持ってないんだけどお母さんどう考えても韓国人だしお家でもほぼ韓国語しか使わないてか韓国人の家なんだけどでも商売してるからもしかしたらトランプ支持なの主にみたいな感じで근데또한편으로생각한게이번에이번선거가トランプ랑바이든만나왔지다른후보자들도많이나왔잖아요緑の党とかさ。
다른후보자。
他にもいるじゃないですか、候補者が。
まあ、候補者としているにはいるね。ほん
な。そう
ほぼその二人しか選挙人は獲得しないけど。
そう。
うん。
だから、そういうことなのかなって。
もう、報じられない、
その。そう。エコーに関心があって、ね、グリーンパーティーとか。かなって思って。
まあ、可能性はなくはないけどね。でもまあ、マイノリティでもトランプに投票してる人は結構いたわけだからね。黒人投票率も多くはないけれども、やっぱり確実にいたことはいたわけだし。
だから韓国系アメリカ人の家庭でも、こんな風に意見が、なんて言うんですか、分かれるだとしたら、ね、アメリカ全体の、こう、二分化ってものすごいなって思って。
まあなんかそれが世界中に波及してる感じが、なんとなくあるけどね。
ね。
ちょっとこのニュース、ツイッターで事前にお知らせしたら、私もちょっと絡まれて。熱烈なトランプ支持者の、日本人らしき人から。
あら。
いる
んですね、そういう方が。
いる。時々ニュースで韓国語のツイッターは、なんか、喧嘩ブログかなんかと勘違いしてフォローしてくれる人がいるのでですね、そういう人はなんか、こっそりお断りしてますけど。まあなんかそういう人が時々メンションまで送ってくるのでですね、なんか、基本的に相手にしないことにしてますが。というわけで、もう一本は、そんなアメリカ大統領選についての韓国の反応です。こんな動きがありましたというか、こういう人たちがいましたよぐらい。ドナルド・トランプ大統領が2020年のアメリカ大統領選挙で、郵便投票のシステムに強い不信を吐露し、訴訟を乱発している中、ミン・ギョンウク、元未来統合党議員が、私があなたに警告したではないかと意を託した。
도널드트럼프대통령이2020년미국대선우편투표시스템에강한불신을토로하며소송을남발하고있는가운데민경욱전미래통합당의원이내가당신에게경고했지않느냐며뜻을보탰다
트럼프대통령은5日現地時間未明ツイッターにどうして郵便投票が開票するたびにこんな破壊的な比率、ジョー・バイデン候補に圧倒的な流れが出るのかと、不正選挙及び大統領選挙に不服の可能性を示唆した。
트럼프 대통령은 5일 현지 시간 새벽 트위터에 어떻게 우편 투표가 개표할 때마다 이토록 파괴적인 비율, 조 바이든 후보의 압도적인 흐름이 나올 수 있느냐며 부정선거 및 대선 불복 가능성을 시사했다.
すると民前議員はトランプ大統領のツイッターを直接引用し、アメリカが次の打者になると私が警告したではないかとして、韓国は不正選挙のためのテストベッド実験台だったと主張した。
그러자 민 전 의원은 트럼프 대통령 트윗글을 직접 인용한 뒤 미국이 다음 타자가 될 것이라고 내가 경고했지 않느냐면서 한국은 부정선거를 위한 테스트베드, 시험무대였다고 주장했다.
민 전 의원은 4월 15일의 국회의원 선거에 낙선した後 부정선거를 주장し続けている. 그는 추석 9번의 연휴에 아메리카의 화이트하우스에 訪れ 4월 15일의 선거가 부정선거다という 피켓 데모를 行った.
민 전 의원은 4.15 총선에서 낙마한 이후 부정선거를 줄기차게 주장하고 있다. 그는 추석 연휴 미국 백악관 앞을 찾아 4.15 총선이 부정선거라는 피켓 시위를 벌이기도 했다.
네, というわけで 민경옥さん, 미라이토고と 現国民の力のかなり暴言出現系のお騒がせ系のベテラン議員ではあるんだけれど 今でもあの選挙は不正選挙だったとずっと主張し続けている人なんですね。なんで不正だって主張されてるんですか？あ、でもね、実はそのトランプ大統領が主張する不正選挙と、韓国の野党側が主張している不正選挙っていうのは実は共通点があるのね。なんでしょう？郵便投票。あ、郵便投票ではないんだけど、当日投票所で投票する選挙が、投票があるじゃない？それとは別に、韓国だと期日前投票というか、があって、 アメリカではそれが結構郵便投票っていう形になってるけど、その期日前投票とか郵便投票がかなり対立陣営側に有利に出て、それで結果がひっくり返っちゃったっていうパターンね。それは結構割と似てる構図なの。別に俺韓国の選挙もアメリカの選挙も不正があったのではないかと言ってるわけではないよ、全然。<笑><笑>
なんか、ニュース見ると出口と全然違うじゃないかとか言ってる人いるけど、そんな受け止めないとわかんないじゃんって。普通に思うんですけどね。だから、当日の投票と期日前というか、それ以外で投票した人の比率が大きく変わるってのはあり得ることなんで。それが不正の理由になるの？だから根拠か。それは根拠にはならないんだけど、比率がこんなに違うのはおかしいじゃないかとトランプ大統領も民元を置く元議員も主張するわけね。韓国の不正選挙疑惑は、アメリカの大学教授がいろいろなんかこれは不自然だみたいな根拠を主張したこともあって、なんか根強くやる人がいるけど、でももうなんか保守系の
新聞も、ネットの記事で取り上げてましたけどね、韓国の不正選挙疑惑。あ、そうなんですか。不正選挙。取り上げちゃったよ、みたいな感じだったけど。縦横、建久所。なかなかちょっといろいろと、訴訟沙汰にたくさんなっている YouTubeですけれども。不正選挙っていうとね、なんかこう、韓国の
80年代とか70年代とかの電気消してさ、開票の時に、そうね、で票を食べろとか、なんかそういうのを思いますけど。まあなんか、朴正熙政権ぐらいまでは普通にあったという。ちゃんと投票やってれば、73年は金大中が大統領になってたんじゃないかという、言われてるやつですよね。民主化後はあからさまにそういうのがなくなったとはいえ、 韓国兵器があるじゃない。
はい。
で、軍隊に行くと、やっぱ軍人は軍人でみんな同じとこに
寝泊まりしてるから、
うん、
そこで投票券行くわけじゃない、
うん、
やっぱりそうすると後ろからじっと見張ってる人がいるとか、なんかそういう話は聞いたことがあって、
へー、なんとなくどっちかに入れなきゃいけない感じが、
そうそうそう、
へー、うん、そうなんだ、
うん、
うーん、
まあ今はなんかさすがにそういうこともなくなったんだろうけど、
うーん、そんなな、
それがだから韓国で現在の野党勢力のが強い理由と言われていたんだけど、まあどうなのかな。
ねえ、不正選挙か。
まあさすがにもはやそんなことを問題にすることはなくなったけど、逆に今今度そのかつてというか何十年前にその不正選挙を仕切っていた野党側が、今はこれが不正選挙だと言ってんだけど、でも実は4月15日の選挙って肝心の野党の人たちも自分たちのシンクタンクが、いや、それは根拠が不足しているっていう結論を、報告書で結論を出したらしいですけどね。韓国は、カンファムン広場でトランプ大統領再選支持集会が開かれたらしいよ。
パクサモの人たちとかが多かったりするんですか？
まあ、なんか数十人集まったらしいけど。まあ、このコロナの中だしね、っていう。あと、率直のテボボンに、なんかトランプ再選祝賀っていう横断幕が、なんか何十個か掲げられていたんだって。
へぇー。
で、それがまあ、一夜にして掲げられ、即撤去されたらしいんだけど。
ね、ここにも何回か来てくれたジョンさん。
はいはい。
彼のインスタにも、ロンプヒョン님、うごなごいっそんなんでって書いてあった。
うむむむむむむむむ。
ロンプヒョンとかも。
半分冗談かと思っていたけど。
まあ半分冗談でしょう。じゃないと困る。
うん。ねえ。あとまあね、北の三代目の方は、もうなんか多分今どうしていいかわからない状態じゃないかという気が。
もうおしまいだ。さっと言っとけばよかった。
そこに命運をかけてる南の。
ね。
うん。南の大統領もちょっとね、内心結構がっかりしてるんではないかという気がする
な。いやーね、どうなんだろうな。難しいとこですよね。きっと、普通に国を運営していくには、バイデンさんの方がいいだろうけど、そのね、北との一点に限っては。
まあ、北との一件はね、もう、トランプ大統領が、キム・ジョンウン委員長を、相手にしない限り進まないわけだからね。多分その前提条件が崩れてるから。まあ、韓国にとっても結構、トランプ政権は一方で、在韓米軍の駐留経費。
そう。
駐留経費の大幅増という、なんか、ちょっと相当、頭の痛い難題を突きつけてきたから、ほっとしてはいるんじゃないかとは思うけど。
なんか、ボルトンの回顧録。
ああ。
長いからあんま読んでないですけど。
はいはい。
ちょっと見ると。
うん。
ね、なんか韓国大統領のことうるさいみたいな感じで書いてあるから、
まあ多分なんかああいうエリート系は肌に合わないんだろうね。何にしてもなんかちょっと世界は変わりつつある、
ね、
一瞬にして変わりつつあるという話かな。
ね、いい方向に変わりますように。
変わってくれるといいんだけどね。ただなかなかこれから先は前途多難だと思うので。
ね、
うん、
そうですよね。
パクチソンっていうコメディアンが先日お母さんと一緒に自殺をしたというちょっと痛ましいニュースがあって、例えばリボンサランデルン君は夢がチュクソンスが
チャサランデル、私もそっちだと思って今一瞬びっくりしちゃった。パクチソンね。
パクチソン、パクチソンいらん、パクチソンいらんたるんで、も
う
カタカナラスメンタとかってにか。
そうだね。
それで思い出したのが、ちょうどソルリがこの世を去って1年になるというところでして、
はい、
そこで読もうと思っていた胸の痛いニュースというか、芸能記事を乱発するため芸能人のインスタグラムアカウントだけで400個ほどフォローし、毎日アクセスしながら確認した。 SNS のフィードを飾った多くの芸能人の中でソルリの波及力は絶大だった。ソルリが写真1枚だけ載せても似たような記事数十本が掲載された。メディアにとってソルリのインスタグラムはお金になった。そこに大きな罪悪感を感じなかった。
연예이슈어뷰징을위해연예인인스타그램계정만400개쯤팔로우하고매일접속해가며확인했다. SNS 피드를장식한수많은연예인중설리의파급력은막강했었다. 설리가 사진 한 장만 올려도 비슷한 기사 수십 개가 쏟아졌다. 언론사에게 설리 인스타그램은 돈이 됐다. 거기에 큰 죄책감을 느끼지는 않았다.
ある経済誌の芸能チームで働いていたエル氏が話した。 エル氏は普通の政治社会記事を 5、6本 書くより、 ソルリの SNS の記事の方がアクセス数やホームページへの流入に役立つと指摘した。 ポータルサイトのリアルタイム検索ワードに ソルリという2文字が鮮明に出る日は、 効果はさらに大きくなった。山のように出てくる記事の中から読者に選ばれるためには、より刺激的なタイトルと写真が必要だった。
한 경제지 연예인 이슈 팀에서 일했던 L 씨가 말했다. L 씨는 웬만한 정치 사회 기사 5개 6개 쓰는 것보다 설리 SNS 기사 하나가 조회수 및 홈페이지 유입에 도움이 되었다고 했다. 포털 사이트 실시간 검색어에 설리라는 두 글자가 선명하게 뜨는 날이면 효과는 더욱 커졌다. 쏟아지는 기사 가운데 적자의 선택을 받기 위해서는 더욱 자극적인 제목과 사진이 필요했다.
芸能部記者 J 氏の考えは似ていながらも少し違っていた。多くの女性芸能人がそうであるように、悪い意図で記事にされるのが嫌だったとすれば、物議を醸すような内容を載せなければよかった。ゴシップ記事の対象になるのは、売れっ子芸能人が引き受けなければならない役目だと思う。いかなる問題でも堂々としていたソルリが、これほど簡単に行くとは夢にも思わなかった。
연예부 기자 제이씨의 생각은 비슷하면서도 좀 달랐다. 많은 여자 연예인들이 그랬듯이 나쁜 의도로 기사화되는 것이 싫었다면 논란이 될 만한 내용을 올리지 않으면 됐다. 가십기사의 대상이 되는 것은 잘 나가는 연예인이 감당해야 할 몫이라고 생각한다. 어떤 논란에도 당당했던 설리가 그렇게 쉽게 갈 줄은 꿈에도 몰랐다.
が記事データベースビッグカインズを通じて分析した結果を見ると、ソルリが FX から脱退してソロ活動を始めた 2015年 8月 7日 から 2019年 10月 13日まで 彼女を扱った記事は日刊誌と専門誌だけで 9238 件あった。芸能専門誌で書いた記事を含めなくても 1万 件に達した。記事のほとんどがソルリ恋愛、ソルリ SNS、 ソルリ露出のような数時間経てば揮発する誤執性の記事だった。ソルリは 2017年 Google コリアで 大統領より多く検索された人物だった。
한겨레가 비카인즈를 통해 분석한 결과를 보면 설리가 FX를 탈퇴하고 개인 활동을 시작한 2015년 8월 7일부터 2019년 10월 31일까지 그를 다룬 기사는 일간지와 전문지에서만 9,238건으로 집계됐다. 연예 전문지에서 쓴 기사를 포함하지 않았음에도 1만 건에 달했다. 기사 대부분 네, 설리 SNS, 설리 노출과 같은 몇 시간이 지나면 휘발되는 가십성 기사였다. 설리는 2017년 구글 코리아에서 대통령보다 많이 검색된 인물이었다.
ソルリの死は悪質なデマに苦しんだためだけではなかった。大衆に対し絶えず餌を投げ与えてきたメディア各社と恥ずかしげもなくその場を提供してきた IT プラットフォーム事業者が共謀した結果だった。ソルリが自ら命を絶ってから IT 企業各社はシステム再編を通じてニュースのコメントをなくし始めた。カカオが昨年 10月 ポータルサイトでは初めて芸能ニュースのコメントサービスを廃止し、翌年 3月 네이버가 7月 네이토가それぞれ芸能ニュースのコメント欄を閉鎖した。
설리의 죽음은 비단 악성 루머에 시달렸기 때문만은 아니었다. 대중에게 끊임없이 미끼를 던진 언론사와 대놓고 판을 깔아준 IT 플랫폼 사업자가 공모한 결과였다. 설리가 스스로 목숨을 끄고서야 IT 기업들은 시스템 개편을 통해 뉴스 댓글을 없애기 시작했다. 카카오가 지난 10월 포털 사이트 최초로 연예 뉴스 댓글 서비스를 폐지했고 이듬해 3월 네이버가 7월 네이트가 각각 연예 뉴스 댓글 창을 닫았다.
국회는 소로리 사망 후 일종의 악의적인 書き込み 根絶のための 立法を 약속した。 この過程で実際にインターネット準実名制を導入し、プラットフォーム事業者にヘイト表現を削除するよう義務付けるなどの情報通信網法改正案が発議された。しかし、議会の構成が変わり、法案は自動的に廃棄され、新しい国会で悪質な書き込みを根絶するための議論は足踏み状態だ。
국회는 설리 사망 이후 한 목소리로 악플 근절을 위한 입법을 약속하기도 했다. 이 과정에서 실제 인터넷 준 실명제를 도입하고 플랫폼 사업자의 혐오 표현을 삭제하도록 하는 의무를 부과하는 등의 정보통신망법 개정안이 발의되기도 했다. 하지만 원 구성이 바뀌면서 법안은 자동 폐기됐고 새로운 국회에서 앞을 근절을 위한 논의는 제자리 걸음 수준이다.
というわけで 韓国の新聞社というかメディアの記者の人もなかなかちゃんならげまらういねという感じですが、なんかこのなんていうんだろうな、お金になったというところの、なんというか、ね、あと嫌ならそんな内容の載せなければいいっていうのもなんだかな、なかなか程度の差はあれ、ビューが稼げるっていう麻薬的なところに なんかのめり込んでしまっていたソルリもかなりそのメディアの報道を苦にしていたという生前からそういうのはすごくはっきり分かっていたので、で、まあちなみにこの記事を書いた人も元芸能メディアから転職してきた人で、いや私も実はそういう記事を書いていましたという告白部分が実ははしょったけどあったんだけど、まあその記事を書いている人たちも ソルリが死んで初めて結果の重大さに気づいたということなんだろうけど、さっきちょっと軽く話題に触れたパクチソン、コメディアンパクチソンなんですけど、朝鮮日報が実は遺書の内容を公開してこれが非常に大変物議を醸しまして、内容が、簡単に言うと内容は持病に苦しんでいてそれを母親も それに責任を感じていたというような話なんだけど、遺族が公開を望んでいなかったらしいのね。どうてくるちゃんさんやという批判がかなり朝鮮日報に、半魚れが社説を書いたりとかね。なんだろう、その遺書の亡くなる理由がもう少し公共的なものであったら違うのかもしれないけど、結構個人的な
そうことなのであったらそれは尊重するべきでしたね。まあそのやっぱり人気芸能人ではあったので、人気芸能人がやっぱりね自ら死を選ぶっていうのはそれ自体はちょっとやっぱり大きな社会的波紋を引き起こすことなので、っていうのもあるんだけれど、特に最近やっぱりコロナで特にやっぱり女性の自殺が増えているとか、日本でもやっぱり
それらしき事案あったからね。そうですね。ということもあるので、やっぱり背景に何があるのかっていうのは知りたいとこではありますが、知りたいところではあるんだけどね。でもなんかそんなね、なんか告発的なことだったらまだしも、とても個人的な話だった気がする。まあそういうわけで、やっぱり今 結構大手ポータルに芸能欄のコメント欄ってないんだよね、今なくなったので、これが喜劇になって。でもやっぱりそう、インターネット実名性、かつて韓国はインターネット実名性だったんだけど、結局なんか誹謗中傷やる人って実名でも何でも書くということが、なるほど、最近もう分かってきてしまったので、その悪質な書き込みの抑制にはあんまり効果がないんじゃないかとも言われているし。 なんかね、일본에서도요새그유명한 사람들이 그 애플에 대해서 지금 소송 걸고 있잖아요.
そうだね。最近は結構そういう動きが活発になってきたね。
그러면서 그 애플 게시판에 그때까지 그렇게나 많이 애플을 달고 있었던 사람들이 갑자기 조용해져서, 와かりやすい。
って感じなんだけど、本当に多分自分たちがなんかこう賠償を請求されるとは思ってないっていう、思ってなくてやってる人たちがほとんどだからね。근데
사실 저도 같이 보고 있었어요. 그 악플을 보고 그 악플을 보면은 되게 속 시원했어. 내가 쓰지는 않지만 나랑 비슷하게 쓴 사람을 보고 오 그래 맞아 맞아 나뿐만 아니라 그렇게 다 생각하고 있지 역시 뭐 이런 식으로 좀 스트레스가 있으면은 그 다른 사람을 공격하는 글을 보고 같이 좀 즐거워하고 있었던 면이 있었다는 거를 인정해야 하는데 근데 그것도 똑같이 가담을 하고 있었다는 거겠죠?
そういうなんか嫌いな芸能人とかいたわけ？芸能人っていうかね、ブロガーさん？ブロガー？ママブロガーってね、微妙な位置で。ママブロガー。ママブロガー。子育ての話とか。
そうそう。
どっか旅行に行ったとか。
そうそう。
んこんな化粧品使ってますとかそういうやつ。
そうそうそう。
うん、
え、コロナなのに子供連れて遊びに行くのとか思って、で、その掲示板見に行くと同じように言ってる人たちがいっぱいいて。
も
う。そうそう。ほらほら、みたいな。う
ん、はぁ。
ふうに思ってた。
へぇ
うん。そしたら彼女が、訴訟を始めたって言ったら、いきなりそのね、掲示板が静かになっちゃって。
そうなのか。
そうそう。
うん。
ね。
いや、なんか、電話かかってきたことあるよ。なんか、普通の、私、うちの会社にも。うちの会社の関西勤めてた時、関西人ってね、
うん、
何でもかんでも電話で。
おばちゃんおじさん
いや、おばちゃんおじちゃん関わらず、電話で何でもかんでも言うて、相談事を、うちそういう場所じゃないんですけど、それ警察に行ってくださいとか、うん、コンビニのお客様窓口に言うてくださいみたいな話をなんか、うん、盛んによろず相談所みたいな感じで、相談を受けてたことがあって、ある時、すいません、私書き込みで訴えられちゃったんですけど、どうしましょうみたいな、どうすりゃいいんでしょうかみたいな。
弁護士に。
それは、
弁護士に言ってください。
訴状を見て対応してくださいとしか言いようがないんだけど、何したんですかって。いや、なんか聞いてると、やっぱりどうも、ネット上の書き込みだったらしいんだけど、うん。
ヨッシーさんが大阪にいた時の話ですか？
そう、
ま。その時からもうすでにそういう訴訟はあったんですね。
うん、もう掲示板システムはあったし、うん。
うん
本人の特定は不可能ではなかったので、
うーん、
うん、ということもあったしね。
うーん
長い大阪転勤生活の一番傑作な相談は電話取るなり、おい嫁さん逃げてしもうたんやけどどないしたらええねん。どないしたらって何したんですか。
聞くんだ一応聞
くんだ。どないしたらって言われましてもみたいな。なんかな、うん、シェルターいうところに入ってもらって、それはなんか、なんか、暴力かなんか振るったんですか。いや、俺は絶対暴力なんか振るってへんぞ
大阪。
いい
ね私もそれで思い出しましたけど、毎晩ね、なんか夜の当番やってると、うち夜の当番があったんですけど、はいはい、11時半ぐらいになると、かかってくるおばちゃんがいて、
うん、
私監禁されてるんです。
いますね、いますね。そういう、うん、朝の5時とか迷惑な時間にかけてくるよね、そういう人ね。
そう。今外から、でもなんかすごい監禁されてる割に、あってがあんまじゃさやぎが、
うん、
で、こっちも、監禁されてるならうちじゃなくて、なんか、なんとか所に電話した方が良くないですかって、お宅の、電話番号出てますけど、この市外局番でしたら、ここ所ですから、なんとかなんとかの0110なんで、うん、そっちに電話してください、みたいな感じで、いつもすごい冷たくしてたんですよ。うん、そしたら、もう、私が出るなり、その人電話切るようになって、他の子が出るとずっと同じようなこと言ってるんですけど、もう私も後輩に相手にしない方がいいよって言ってるんですけど、
うんうんうんうんあそうね。ねなんか。
いました？いません？そういうの。
見張られているんです。
そうそうそうそう。
何で見張られてるんですか？
うん、
遠隔監視システム
で。そうそう、そんな感じ。
みたいな人ね。
何なんだろうな、まあ、あれ。
典型的な統合失調症なので。
あ、そうなんですね。うん、あ、そっか。
それは治療が必要なケースですね。
ファックスね、流してくる人とかもいましたよね。
毎日タクシーで作品を送りつけてくれる自称作家の人とかね。
あ、そうなんですか。
何書いてるのかさっぱりわからない。
ね、
なんか、解読不能なのよ。
ねえ、今はもう深夜当番怖くてできないな、うん。昔は若かったからね、一人ででも何でもやりましたけど。
ね、なんか凄まじい脱線を
して。本当だ、すみません。
いかんいかん。
いかんいかん。
というわけで、でもまあ、うんうん、ヤフーでなんかトピックに入った、ページビューが伸びた、みたいなのをなんかこう、旗から、
うん、
仕事の関係で、某サイトのそういうのを監視している人間からすると、
うん、
この、本当になんかネットの魔力もなんか特になんかこう相手の顔を見ていないで書く記事が数字を呼び寄せるネットの魔力ってのは本当に恐ろしいなと思うことがあるけどね
ねえ相手が有名人でも人ですもんね
そうなんだよね
うん、
はあ、というわけでは
いクロージング
そうですね、
はい、はい。今日読んだ記事のスクリプトや詳しい説明はニュースで韓国語のブログに掲載しています
iPhone のポッドキャストアプリでお聞きの方ちょっとずらすと下にエピソードメモが出てきますそこからすべてリンクしてあります Twitter、Facebook ページ、Instagram は最近あんまり
あ、すみませんそんな
余裕がない
ない。
ないね。うん。とか、YouTube チャンネルなどもやっております。フォローしてください。ホームページはちょっと今、お引越し作業中でして、ちょっとリンク切れとかがたまに発生していることがあります。見つけ次第直していますが、
はい、
過去の記事もちょっと別のところに移し替えていたりするので、もうちょっと時間かかるかな。すいません。ちょっと若干混乱しておりますが、ご了承ください。
インスタできないけど、インスタストーリーだけでも復活させよう。
おう、なんかちょびちょびフォロワーはちょっとずつ増えてはいるので。
ね、メッセージいただいてるのに気づけなかったりすることもあり、
すみません。そうですね。
はい。では、それでは、오늘은이만마치겠습니다。
さよなら。
안녕히계세요。